はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。この1週間一番大きなニュースは今村復興省の辞任でしょうかね。まあ、東北で良かったなんていうことをね、言ってしまったわけですけども、しかしね、気が利かないというか、あまりにも思いやりに欠けるとか、それ以前にですね、もう品位がないですよね。もうこんな人がね、復興大臣をやってるじゃ、もう本当にいかんだと思いますよね。おまけにその前の復興大臣はパンツ高木さんですよね。本当に一体どうなっちゃってるんでしょうか、この国はね。ちゃんとした人をポストにつけないと、被災地の人だってね、もう納得できませんよね。言うことも聞きたくないでしょうしね、納税意欲もなくなると思いますけどね。さて、共謀罪ですけれども、相変わらず金田法務大臣がですね、答弁をちゃんとできない、状態が続いております。先日もですね、共産党の藤野議員がですね、お花見をしている人たち、それ花見をしているのか、それとも下見をしているのか、どっちだか分かるのかと、質問したところですね、金田法務大臣が、下見をしている人は地図や双眼鏡を持っているに違いないと言うんですけども、いやいや、桜の木にやってくる鳥を見るために、バードウォッチングのために双眼鏡を持っている人だっているでしょうと、と言ったらね、金田法務大臣笑ってましたけどね、笑ってる場合じゃないですよね、本当に。一体もうどうなってるんでしょうか。で、話は変わりますけれども、私個人はですね、この共謀罪、これ一つでも大変危険だなと思っておりますけれども、戦争法案や刑事訴訟法、盗聴法、特定秘密保護法、マイナンバーも含めてですね、こういったものが全部揃った時にセットアップが完了して、もう身動きが取れなくなるんじゃないかなということがね、なんか非常に怖いんですよね。審議の行方は注目していかなきゃいけないと思っておりますけれども、これに対してですね、メディアがあまり激しく異を唱えない、抵抗しない、この雰囲気がね、非常に良くないなと思いますよね。報道されていないことがいっぱいあるんだなということはいつも気になっておりますけれども、先週に引き続きですね、本日も元陸上自衛隊第31普通科連隊レンジャー隊員でありました井筒隆夫さんにですね、今夜もゲスト出演していただきたいと思います。みんなの民主主義歩みの会で放送した音声を使っておりますので、インタビュアーはみんなの民主主義歩みの会の出演者南正彦と私が担当させていただきました。南スーダンのこと、本当に報道されていることだけなんでしょうか。驚愕の内容ですのでね、ぜひお聞きいただきたいと思います。
海外派遣っていうのは実戦経験の訓練の場として使われてる、すり替えられてるようなことっていうのはないでしょうか。
今回のその駆けつけ警護とかのですね、はい、いわゆる新任務の発令というのは、まさにPKO っていう枠組みを使った、皆さんにですね、戦争の取っかかりとして慣れてもらう、そういう環境で捉えていただいた方が適切かなと思いますね。はい、おっしゃるように自衛隊は国内での訓練しかやったことがないんですね。で、これから武器輸出ももう解禁になりましたから、海外にも武器を売ることもできる。その時にメイドインジャパンの武器が国内の訓練だけだと、やっぱり信用度としてですね、オフィシャルとしてはなかなか弱いんですね。でもこの南スーダンであれ、これからの PKO の展開次第では、また新たに紛争現場にもし自衛隊が入る時に、もう新任務で実践任務を発令しましたから、あとはその偶発的なのか積極的に戦闘に入っていくのか分かりませんけれども、とにかくメイドインジャパンという武器を使って相手を制圧する、制圧するってことは虐殺するっていうことになるんですけれども、そういう中でメイドインジャパンの武器のクオリティを上げればですね、それは中東地域を含めた内戦があるイエメンをコントロールしているサウジアラビアとかですね、ああいった国に積極的に武器を 日本の小銃をですね、まあ、売りに出るっていうこともまあ可能な話になりますので、まあ、そういう意味で言うと非常に今回のこの11時の第5普通科連隊の青森の部隊というのは、まあ、実験台というかですね、そういう側面というのは私は否めないと見ております。
ありがとうございます。一応トランプ大統領とかですね、マティス国務長官とか、まあ、安倍さんがいろいろこう会談されてますけども、これでまあ一応安心だという感じで、まあ国内的にありますけども、こちらの方どうなんでしょうか。これでさらに同盟強化されたことによって、そうした派遣とか、そうした今後の日米関係というのはどういうふうに変わるかとお考えでしょうか。
まあ、私はこれからの課題というか、日本に求められるのは、多分もう在日米軍の思いやり予算ではなくて、おそらく IS も含めてですね、アメリカがまたイラクに介入するときにきちんと日本も自衛隊を出せよというですね、まあ、そういうアプローチはあるんではないのかなというふうに思っています。来年の4月になると陸上自衛隊もですね、その中央装甲集団っていう組織を 陸上自衛隊のですね、陸上総隊っていう、まあ、部隊に組織改編をするんですね。でその時に初めてもう海上と航空はすでにアメリカともコンピューターのプログラムも含めて全て一体化してるんですけれども、陸上自衛隊もそれで陸上総隊を作って完全に、まあ、一体化するんですね、米軍とっていう形になっていきますので、今後そのいわゆる日本の防衛政策とか、こちらアジアの方のですね、安全保障の、まあ、安全保障の、まあ、あり方というのか、まあ、そういう部分でいうと、全て、まあ、アメリカの戦略上のアジア戦略上の延長線上に、まあ、日本が、まあ、アメリカの下請けというわけではないんですけれども、という、まあ、位置づけで、まあ、役割を果たしていくような状況になっていくんだと思います。
そうですね、小林先生にお話を伺った時もですね、小林先生がアメリカの二軍というような教え方をしてたんで、まさに今本当に同じようなことをおっしゃられてるなと思ったんですけれども、ちょっと沖縄の方に目を移しますと、まあ、沖縄に寄り添うというようなことをですね、菅官房長官が言いながらも、ああいったちょっとこう暴力行為といいますか、特別公務員暴行陵虐罪というんですかね、ああいったことが毎日行われているんですけれども、あれを見ているとどうも自衛隊のトップの方々より政権の方がちょっと前のめりになっているんじゃないかなという気が非常にしてしまうんですけれども、何かこう戦える国っていうところへ向かって動いているんでしょうか。
一つはエアシーバトルといってですね、その沖縄から今度南西諸島の、宮古だ石垣だとかっていうですね、ところに地対艦ミサイルっていうのは部隊を、はい、陸上を含めてですね、再じゃなかった配備をして、はい、まあ、軍事基地化というかですね、はい、今現在進行形で進められているんですけれども、はい、もう全くこの何でしょう、日本の本土の方のメディアは、はい、まあ、辺野古と高井にですね集中して、まあ、その裏で南西諸島のそういう自衛隊配備問題というのは、まあ、宮古島やですね、石垣奄美だっていうところで、まあ、行われるって、これおそらく私はそれもまた配備全て揃えてしまうんだろうとは思うんですが、それもそのエアシーバトルというですね、まあ、プランはアメリカ発で、アメリカの対中機なし品海のですね、まあ、好き勝手させないよっていうのと、いわゆるそのシーレン構想のコールの、まあ、安全を確保してとかということも名目になってるんですが、いずれにしても、まあ、そういう形で中国に睨みを利かすっていうところが大きな主要ポイントで、まあ、ひょっとして小競り合いがあるかもしれないけど、その時は多少なんて言うんでしょう、在日米軍も、はい、やったふりはするけれど、でも基本的には日中の戦争に、あるいは日対中の戦争にというようなところのシナリオまではあると言われていて、
自分で出ていけということになる。
まあ、そうですね、自衛隊の中でも海事の幹部学校なんかではそういう研究のケーススタディなんかも実際に行われていますので、はい、まあ、そういう意味で言うと、もう前のめりというよりは、 なんていうんでしょうね、現実的には起こりうる、状況にも今日本というのはあるのかなと思いますね。
そう考えると、後方支援という形で日本がアメリカに、そういう後方支援をやってたとしても、いつの間にか前方に出て、いつの間にかアメリカが退いて後方支援になって、前線は日本になるという可能性というのはあるんでしょうか。
そのなんて言うんでしょうね、近代の戦争というか新しい戦争っていう括りで申し上げますと、そのなんて言うんでしょうね、局地的な小さな戦争に収めるっていうのは今の近代戦争のあり方なんですね。ですから例えばその小競り合いがあったとしても、中国本土の港は壊滅しないとかですね、停戦した後にすぐにまたきちんと社会活動とか経済活動ができるようにとかっていうように、日本ももしそういう形でエアシーバトルでその南西諸島からのもし局地戦になったとしても、沖縄までで食い止めるとかっていうのが、まあその戦争する時の条件ではないんですけれども、そういうような今枠組みでというのか、ここだったらいいよねっていうのも変なんですけれど、まあそんな仕組みなんですね。ですからもう国対国というよりは、そのすごく南スーダンにしてもそうなんですけども、スーダン全域をやるんではなくて南スーダンでとか、イエメンの中の内戦でとかっていうような、そのいわゆる部族間対立であったりとか、発展途上が途上国と言われるところで、これからの国づくりをする時の、まあ、権力と利益の再分配の争いが、その宗教で対立するのか部族間の大きさでいくのかとかっていうようなのが、まあ、現実なので、まあ、そういうところに日本の南西諸島なんかは、まあ、同じ、まあ、ベクトルでというのか分類の中で、まあ、そういうことがあったとしたらこうしようかなっていうような、まあ、捉え方なんだろうというのが一点と、そしてもう一つポイントになるのが、日米安保って集団保障のですね、安全保障の、まあ、概念で作られているものではないので、例えば NATO の EU の NATO 軍なんかでしたら、 NATO のどこか一つの国が攻められたら、加盟国の NATO 全部で、まあ、叩きに行くっていう、即刻その軍事展開できるっていうのが、まあ、間髪入れずにですね動けるっていうのは、まあ、その本来ある意味必要なことなんですが、日米安保は日本がそういう危機的状況になりましたと言っても、アメリカ議会の上院下院の議決を経ないと在日米軍がきちんと展開できませんので、そこには必ずタイムラグが発生しますので、それを普通にこうなんていうその段取りでいくと約1ヶ月かかるって言われてるんですが、それはもう致命的な空白期間になってしまいますので、まあ、そういうことも含めて、まあ、いかにそうならないためにですね、まあ、私はやっぱり日米安保とかアメリカ一辺倒の外交ではなくて、きちんと、まあ、この極東アジアのですね地域での外交をもう一度ですね平和外交を組み直す必要があるんだろうなとは思いますけれども、今の政権はそういうことではないので、そういう意味での危機的なもう意識というのは私は非常に強く持っています。
安倍政権というのはですね、いろいろアベノミクスとかそういったものを前面に出しておりますけれども、まあ、お話を伺ってくると、そういった日米同盟の強化とか憲法の改正とか、そういったことの方が最重要課題なように、まあ、思えてくるんですけども、それのところっていうのはいかがお考えでしょうか。
まあ、安倍さんはとにかく戦争が普通にできる国にしたいっていうことなんだと思うんですね、最終目的というのは。で、可能であれば戦前の日本に戻したいということの、まあ、一つの象徴的な事例がやっぱり森友学園であったり、森友学園の教育内容が教育直後の問題であったりとかっていうところをとってもですね、まあ、私はきっとそういうことなんだろうなと。そのためには訓練を積んで練度を上げてとかっていう隊員でなくてもですね、とりあえず戦闘現場にまずは出してみて、まあ、もし本当に戦闘状態になったとしたらきちんと使えるのか使えないのかとかですね、あるいは心が折れてもう帰ってきたと使い物になるのかならないのかとか、あるいは、まあ、アフリカ地域で日中50度ぐらいまで上がるんですね。でマラリアとかもすごく衛生状態も良くないので、まあ、毎日その なんか強い薬を服用しなければいけないんですけれど、そういう、あの薬を隊員が飲んだ後の副作用がどういう感じで出るかとかですね、いろいろ、まあ、その検証するデータというのか、そういうところではすごく、あの、まあ、今後 の、 その戦争をするためのですね、あの準備としては、まあ、安倍さんはきっと、まあ、心の中では構想してるんだろうなということは思いますね。埼玉の入間市というところに、あの自衛隊の入間病院というのを今度、あの作るんですけれども、そこはその感染症も含めた、いわゆるその機関兵の人たちが、あの、まあ、国内ではあまり見受けられないような症例とかが出たケースの、まあ、あの研究対象にするっていうですね、疫学的なことをするとも言われている病院で、一般の人たちは、まあ、ほとんどその診察、あの、まあ、普通にしてもらう病院としては、あの使用することができないっていう病院を作るんですけれども、
航空自衛隊のあるところ、
ね、そうですね、で偶然にも16号があって、あの道をまっすぐですね、八王子方面に進むと横田基地もあってというので、多分だから在日の米軍なんかも、まあ、そういう意味では、あのいわゆる CMC っていうんですけれども、コンバットメディカル、あの、はい、コントロールっていうんですが、まあ、そういう、あの形で米兵も使い、自衛隊も使いで、そういう戦場でのですね、いろんな、まあ、疫学的な部分での、はい、係を強くするんだろうなというふうに、あの入間病院は、あの私はそうやって見てるんですけれどもね、いずれにしても着々と、あのきちんとですね、戦争に向けてセットアップは、あのされてるのかなと。
なんかちょっと背筋がなんかこれが寒気してきましたね。あのやはりあの共謀罪ときて、あんま、まあ、最初戦争法がありまして、秘密保護法とか刑事訴訟法改悪とかですね、全部なんかこれ連携しているような気がだんだんしてきているんですけれども。
そうですね、もうやっぱりその92年に PKO っていうので、まず自衛隊を海外に出すっていうところが、まあ、四半世紀経つんですけれども、やっぱり上手にゆっくり時間をかけながら、PKO はとりあえず国連の活動だからとかというので、自衛隊が海外に行くっていうことをですね、国民にまあ違和感を持たせずに、はい、あのもう自然にですね、あまた行ってるんだ、帰ってきたんだっていうような、まあ、ところまでこう日常化させることに成功したわけですよね、はい、でそういう部分で、あの見れば、やっぱりその特定秘密があって、解釈会見から始まって、安保法制の強行採決とかっていうですね、はい、でまあ私もあの今ご指摘されたように、共謀罪で私はセットアップが完了して、共謀罪の名のもとに、これからはもうあのこういう番組に出るっていうことでですね、あのはい出ます、あのとか、
番組の交渉しただけで捕まるかもしれませんね、
国家反逆罪ですよって話になっちゃいますから。ですから、まあそういう意味で言うと、かなりあの我々も萎縮したというか、あの自由にものが言えなくなってくるような、そういうあの無意識のうちにですね、はい、いわゆるあの今の報道じゃないんですけど、自主規制をしなければいけないような、あの、まあ、感覚をというかですね、はい、持って行動する窮屈な社会に徐々になっていくのかなと、はい、そうならないでほしいんですけどね。民主主義ですからね、自由にものを発言して言いたいことを言って、おかしいことおかしいって言わなかったら、どっかの国と一緒ですからね。
本当そうですね。あの今ちょうどですね、あの渋谷の小さい映画館で、あの全ての政府が嘘をつくという映画をやってまして、あの、まあ、本当にもう 4,50 人入ったら満席なんですけど、あの情報というのはあの政府によって利用されて人殺しの道具になってしまうと。でもそれを止めるのもやっぱり情報だから、とにかく声を上げていくしかないっていうような、まあ、そんな結論になる映画なんですけども、あの日本にとってというか、こう今この情報を持ってほしいなっていうものって何かございますでしょうか。
まあ、私はやっぱりあの防衛省 の、 その日報問題しかりなんですけれども、森友学園であの記録があってなかったもしかりなんですが、やっぱり国有財産とか国有地とか、まあ、自衛隊もそうなんですけれども、それは防衛省のものでも時の政権のものでもなくて、私たち国民全員が、まあ、あの利益をですね共有するものであって、そういうあのやっぱり立場というかですね、観点でやっぱりあの役所の人たちは動いてもらいたいし、その時にやっぱり情報をやっぱありのままにね、 出すっていうことは大前提になると思うんですね、はい、結局日報が見つかった見つかんないも大事なことなんですけれど、隠蔽がねされたされない の直後に、まあ、稲田防衛大臣は急上場の問題があるからっていう話をするし、翌日には、まあ、川野統合幕僚長がですね、今度は戦闘っていう言葉を使っちゃうから現場が日報に書いちゃうから国会が混乱しちゃうんだと、だからよく考えて使えとかっていう話になってしまうと、まあ、よく考えないで事実を挙げてくればおそらくデータ改ざんとかっていう話になってしまうわけですよね。でこれでもし自衛隊員が死ねばですね、残念ながらそういうケースが生まれてしまえば、おそらく今度そこの検証させてしまうと参加後原則っていう担保がなかったんだっていうのがバレてしまうので、じゃあ特定秘密にかけましょうかっていう話になるわけですよね。で特定秘密にかけてしまうっていうことは防衛機密が増えますから、防衛機密が増えちゃうっていうことは国家機密が増えるっていうことになりますので、国家機密が増えるっていうことは情報統制をされて、時の政権というかですね、政府にとって都合のいい情報しか出てこない中で、私たちはそのこの国の行く末の是非っていうのを決めていかなければいけないっていうことにもつながっていくんだと思うので、まあそういう意味でもやっぱりその知る権利を制約する、あるいは私たちがそのきちんと発言ができないような自主規制をかけるようなまあ法律というのは一つ一つ潰していくというかですね、廃止に持っていくっていうことがすごく大事だと思いますよね。共謀罪残念ながら閣議決定ね、本当にいい加減にしろよって言いたくなってしまうんですけれど、まあそういう意味では本当に今日本っていうのは180度ですね、戦後70年の区切りで、はい、また振り出しに戻ってまた戦争しに行くのかやではないんですけれど、何としても避けないといけないですよね、はい、と思いますね。
わかりました、じゃあもうそろそろですね、お時間が差し迫っているんですけれども、まあ、数年前の自衛隊に入隊された皆さんはですね、おそらく被災地での、まあ、人道支援ということに、まあ、思い描いて入隊された方が多いと思うんですけど、今ちょっとあれこれどうも話が違うぞということになっている、若い隊員の方もいらっしゃると思うんですが、国民の皆さんにですね、自衛隊にこんなふうな目を向けてくれというような何かメッセージございますでしょうか。
そうですね、災害派遣で、まあ、東日本大震災とかですね、あるいはこの直近は熊本ですけれども、でやっぱり自衛隊がすごく活躍というかですね、スポットライトを浴びて、まあ、国民の皆さんもね、自衛隊によく頑張って助けてくれたっていう、まあ、そういう、こう演出はすごく過剰なぐらいにされてですね、今言われたように人助けをしたいんだっていうので入られた隊員というのも数多くいるんですね。ところが蓋を開けてみると、この3、4月って去年 の、 まあ、1年前の春に入った入隊した隊員たちのもう新隊員の訓練で、もう死生観の教育訓練といってですね、まあ、戦闘訓練をしながら仲間が死にました、あるいは負傷しましたって言っても、まあ、涙をぐっとこらえてですね、任務遂行するんだとかっていうのも訓練をするわけですね。でそれはつまりどういうことかというと、自衛隊の存在意義っていうのは、国がよその国からですね、日本という国が攻め込まれた時に守るっていうのが、まあ、大前提、そのためにある組織なんですね。でしたがって災害派遣であるとか PKO をはじめとする海外に自衛隊を出すっていうのは別に一番大事な仕事ではないんですよ。ですから今みたいなこの何もない時でしたら、災害派遣にも自衛隊を送り込みましょう、あるいは海外の PKO であれ自衛隊を出しましょうっていう話なんですが、そうではない、まあ、まさにその中国がとかっていう脅威論がもし実際にあるとするならば、その時に災害派遣が起きようと、国連から PKO で自衛隊出してくれと言われようと、その時は自衛隊動かないっていう、そういう組織であるっていうやっぱり認識を皆さんはやっぱり持っていただく必要があるんですね。でその被災地もそうなんですけど、被災地の市長がその県のですね、あるいは都か道とかの、まあ、トップに知事にお願いをしに行って、そうすると知事が今度防衛省にお願いをして、で最終的に防衛省がその自衛隊を出す出されの判断をするっていう、これもすごくおかしな話で、もうとっとと言ってるとは思うんですが、まあ、原則論としてはそういう意味で言うと、災害の時には消防とか警察とか市役所の人たちがって話に、まあ、行き着いてですね、自衛隊はそういう存在ではないというところをやっぱり 認識していただくっていうのが大事かなと思いますね。
なるほど、はい、わかりました。今日はですね、本当にあの貴重なお話をいろいろ伺って、あの本当にこんなことになってるのかとちょっとね、あの背筋が凍る思いでしたけども、今後ともですね、ぜひあのご活躍をしていただきたいと思います。本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、伊豆隆夫さんのインタビュー聞いていただきました。前回のですね、ポッドキャストもチェックしていただきたいと思いますけどもね、憲法9条が問題になるから戦闘って言わなかった稲田大臣、日報は破棄したと言っていたのに実はあった防衛省、2015年にはモンゴルで行われた PKO 多国間共同訓練カーンクエストに日本も参加しまして、中国の兵隊と肩を並べて訓練していたと。一体この中国脅威論というのは一体どっから来てるんでしょうか。それから日本の自衛隊にはですね、衛生兵がいないもんですから、医療行為ができないんですね。隣に銃で撃たれた仲間がいても医療行為ができないと。そしてね、自衛隊員は止血用の包帯を2つだけしか持っていないんだそうですけども、これはアメリカ軍の軍用犬以下の装備だそうです。なんだかなって感じですよね。そんなところに自衛隊派遣して、もし何らかの、もし大変なことになってもですね、自衛隊の規定の中には戦死というものがないので事故しか病死になってしまうと。これちょっとおかしくないですか。こんなことでね、自衛隊員の若い命を無駄にしてほしくないですよね。国会も大変ですけどもね、自衛隊の問題もこれで収まったと思わずにね、これからも注目していただきたいと思います。それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週。
町のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。おきれれ、三振、英会話、ギター、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、
楽しいが
目白押し。
スカイタワー西東京カルチャークラブでは受講生募集中です。無料体験レッスンも随時受付中。スカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。